皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年11月30日にミンフィーネットで発表された天使から悪魔への道という内容です。それではお聞きください。天使から悪魔への道。文、明るい心、迷信。多くの古い時代から伝わる物語、特に修練に関する物語は、今日の無神論の環境で修練を始める人にとって、浅い次元でヒントや助けとなることがあります。例えば、釈迦尼、ミラレパ、モーセの物語などです。最近、師父の新経文を読んでいるうちに、西洋で古くから伝わる、天使が堕落して悪魔になる物語が頭に浮かび、それを同宗の皆さんと共有したいと思います。多くの西洋の古代の宗教や文学作品には、地獄の魔王サタンが、もともと神の傍らの大天使であったルシファーが堕落したという伝説が伝わっています。ルシファーはかつて他の天使を管理する大天使であり、強大な力を持ち、神の寵愛を受けていましたが、嫉妬から憎しみを抱き、他の天使を扇動して神に反逆し、打ち負かされて地獄に落とされました。以後、この大天使は魔王サタンとなり、それに従った堕落した天使もすべて聖霊の書から名前を消され、地獄の悪魔になったとされています。これらのストーリーについて、一部の人は、なぜ天界で反乱や戦争が起こるのかを理解できず、神の存在を疑問視する可能性があるため、教会では一貫してタブーとみなされています。現在広く伝わる様々な聖書のバージョンでも、この出来事に関する描写は多種多様で、しばしば矛盾しており、人々はこの出来事を理解することが難しいとされています。一部の現代文学作品では、ルシファーの評価を覆し、彼を反乱の英雄とみなすものさえあります。しかし、ダーファー修練者として、私たちはこの霧を簡単に払いのけ、事実をはっきりと見ることができます。1. 嫉妬と怨恨が、天使を悪魔に堕落させる。カトリック教義では7つの大罪について言及され、高慢が先頭に位置するとされています。その理由は、高慢以外の6つの大罪は教育を通じて改善できると考えられており、しかし高慢な人は自分を変えようとしないとされています。これはルシファーのように、神が何度も彼に過ちを正す機会を与えたにもかかわらず、最終的には敬意を欠き、反逆を選んだためです。したがって、高慢は7つの大罪の先頭に定義されています。しかし、なぜルシファーはそんなに高慢で変わらなかったのでしょうか。実際には、高慢は彼の強烈な嫉妬と怨恨が現れた現象に過ぎず、それは、彼が神に背いた主要な原因ではありませんでした。失楽園という書物には、ルシファーの内面的な独白があり、彼自身の嫉妬について詳細に描かれています。では、大天使として彼は何に嫉妬していたのでしょうか。聖書、アダム記、13章から14章にかけての経典には、神が自分の姿に似せて、土で初の人類であるアダムを作り、彼をエデンの園に置いて自由に生活させたことが記されています。ある日神は大天使ミカエルに命じてアダムを大十四光の天に連れて行き、残りの9つの天の天使全員を呼び寄せ、すべての天使にアダムに礼を述べ、尊敬し、拝むように命じました。ミカエルや他の天使たちは、この命令に従いました。しかし、第9点、 原動天の最前列に立つ最初の大天使ルシファーはアダムを拝むことを拒否しました。彼は言いました。なぜ私が彼に礼拝しなければならないのですか？私は絶対に私よりも劣る、私よりも遅く現れた者に礼拝することはありません。彼が形成される前に私は存在していました。むしろ彼が私に礼拝すべきです。つまり、ルシファーは、神がまず天使を創造し、その後に人間を作ったと考え、しかも人間は非常に劣っている、土でできていると信じていました。だから彼は、なぜ人間を天使よりも高い位置に置かなければならないのか、理解できなかったのです。私たちダーファーの修練者は皆、師父が、なぜ人類が存在するのかの中で、創世主が神に人間を作らせた目的は、末後の時に宇宙と衆生、そして神々を救う時に使うためです。と説かれたことを理解しています。したがって、神が人を作ることは、創世主が天と宇宙の生命を救うための、大きな計画に従っているのです。神は人の重要性を知っており、人類が負うべき使命を理解しています。これは大天使が完全に理解できることではありません。神の意思について理解できない場合でも、その意思に従うことは、良い生命が行うべきことです。実際、ミカエルなどの大天使たちも、完全に神の意志を理解しているわけではありませんが、神への崇高な信仰心から神の意志に従って行動しました。後に、神曲などの一部の文学作品では、ルシファーがイエス・キリストへの崇拝を拒否したと変更され、おそらく人間を崇拝することを理解できなかったと考えられます。人類は宇宙の絵の初期に創世主が諸々の神に指示して作った存在です。そのため、この時点で天界の生命はすでに崩壊し始めており、ルシファーもそのような生命の一部でした。嫉妬と怨恨が彼を神と対抗する道を選ばせました。聖書の記述によれば、ルシファーは失敗した後に地獄に落ち、悔い改める気持ちもなく、むしろ人類を憎むようになりました。彼は堕落した天使たちを引き連れて世界中で混乱を引き起こし、人々を神への信仰から遠ざけるよう誘惑し続けています。ダーファー修練者は宇宙の最も尊いダーファーを得て、かつ子孫から直接教えを受け、嫉妬心の深刻さについて厳しく忠告されています。しかし、真に修練せず、着実に修練しない場合、マナンやトラブルを理解せず、これらの堕落した要素である嫉妬や怨恨を取り除く良い機会を逃すことになります。師父が、険悪を遠ざけようの中で、肝心な時、いつも人心、人間の念、人間の情を持って物事を測っています。と言われたように、問題を判断する際に、常に人心、人間の念、人間の情を使用すると、悪魔に利用され、または憑依されて、ダーファーを破壊する行為に及ぶ可能性があり、それは極めて危険なのです。結果は、地獄に行くことにとどまらず、むしろ、師父が、ダーファー修練は厳粛である、の中で説かれた。当初ダーファーに入って来られたのは、すでに命と引き換えに契約を交わしたからです。のように、最初に入ってきた時点で、すでに生命をもって契約を結んでしまっているため、敬心全滅になる可能性があります。2. 迎合、追随者もまた悪魔になる。ルシファーと彼を支持する一部の天使は、神の寵愛を得られなかったと不満を持ち、反乱を起こし、天界の北部で天使たちの三分の一が反乱旗を掲げました。激しい3日間の天界の戦いの末、 反乱軍はついに打ち破られ、九つの天から地獄の最下層まで、ルシファーは九つの昼と夜で転落し、サタンになり下がりました。彼に従ったすべての天使は、醜悪な姿に変貌し、悪魔となりました。当時、なぜ三分の一の天使がルシファーを支持し、彼に追随したのでしょうか。最も根本的な原因は、シフが、なぜ人類が存在するのか、って示唆されています。宇宙には、上、中、下、滅があり、人間には、生、老、病、死があり、これは宇宙の摂理です。神にもこの過程がありますが、ただその過程は果てしなく長く、さらに大きい神の場合、その過程はさらに長くなるのです。ですので、当時の天界の生命はすでに崩壊し始めていたと言えます。もちろん、外見的な原因も多く存在しました。当時のルシファーは、天国で最も美しく、最も強力な天使長と言われ、一定の権威を持っていました。しかし、それらの天使は、教会の制約から神の意思を理解できず、ルシファーの言葉に納得し、神が不合理な決定を下したと考え、彼に従って反乱し、最終的に地獄に至りました。例えば、ダンテの神曲の中に、当時のルシファーが言ったとされる名言があります。地獄で王であることを選び、天国で奴隷になることを拒む。これらの言葉は、一部の人々の堕落した観念に迎合していたと言えます。ある人たちはメディアの看板を掲げ、心の中に不満や怨恨を抱える人たちを惑わし、彼らを引きずり込んで堕落させます。シフは慈悲に満ち、何度も機会を与え、ミュンフィ編集部も通告を発表しました。シフは、ダーファー修練は厳粛である、の中で、この肝心な時期に同調する人はすなわち対象であり、目的はその人を淘汰するためです。これは旧勢力が背後で現在問題を起こす人を利用していることの本当の原因です。と、明確に述べられています。また、なぜ人類が存在するのか、の中で、しかし、困難に直面したとき、神に助けを求めたが満足した結果を得られなかったため、神を恨み、次第に神に反対する方向へと走り、場合によっては魔道に入り、新たな罪業を作った人がいます。と説かれています。これらの人たちが早く目を覚まし、意図的であろうと、無意識であろうと、旧勢力に淘汰されないように願っています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。